不安な時大所へ向かったソンジェ氏のセルフケア。ソンジェ氏にとって大所は料理を作る場所であると同時に、健康危機の中で人生を自分でコントロールする感覚を取り戻す空間でもあった。ただし、特定の食品を断てば不安や気候変変が治るという意味に一般化してはならない。ソンジェ氏の大所は健康危機の中で自分の身体と日常を自らケアする実践の場だった。規則正しい調理と食事は、不安な時に乱れた生活リズムと自分でコントロールする感覚を取り戻す助けになり得る。野菜と全粒穀物を中心とするバランスの取れた食事は一般的な健康原則に沿っているが、特定の食品が不安を直接強めるという主張は別途検証する必要がある。ネギ、ニンニク、肉が不安を引き起こすという普遍的な臨床的根拠は確立されておらず、寺院料理における修行の原理として理解する方が正確である。肝硬変患者は食事だけで治療しようとせず、原因、複数栄養状態に応じて医療従事者の診療と栄養相談を受ける必要がある。全財和尚の物語において、大所は単に食事を済ませる場所ではない。健康上の危機や不安を前に、自分の体を観察し、毎日できる行動を取り戻すセルフケアの空間である。ただし、個人の回復体験と、すべての人に当てはまる医学的な因果関係は区別しなければならない。自然食や精進料理は、健康的な食事に役立つ要素を提供し得るが、不安障害や気候変変に代わる治療法ではない。全財和尚はなぜ台所へ向かったのか。紹介された物語によると、全財和尚は40歳頃に末期肝硬変と診断された後、それまでの食習慣を振り返り、自ら料理を作り始めた。この物語で重要なのは、特定の食材一つが病気を治したという結論ではなく、危機の中で自分がコントロールできる日常を選んだという点にある。台所で行うことは小さく具体的である。今日食べる食材を選ぶ。洗い切り加熱する手順にした。空腹感や満腹感、消化の状態を確認する。食べ過ぎや衝動的な食事を減らす。次の食事を再び準備する。不安は未来の危険を繰り返し予測させるが、調理は現在の感覚と手順に注意を向けさせる。こうした反復は治療そのものというより、生活の予測可能性と自己効力感を取り戻すための補助的な実践と理解できる。不安な時に一生整える意味、不安が強いと食事を抜いたり、反対に急いで食べ過ぎたりすることがある。カフェインや酒に依存したり、睡眠時間が不規則になったりする場合もある。こうした変化は、動悸、疲労、消化の不快感などの身体感覚を強め、不安をより大きく感じさせることがある。したがって、きちんと食べるという言葉は、特別な治療食を意味するというより、次のような基本条件を取り戻すという意味に近い。要素実践例、期待できる役割規則性、長時間空腹のままにせず、決まった時間に食事をする空腹感と生活リズムの急激な変化を減らす、バランス穀類、野菜、タンパク質、食品を組み合わせる必要なエネルギーと栄養素を供給する刺激の調整、カフェイン、酒、辛すぎるものや塩辛すぎるものに対する自分の反応を確認する、不安と混同しやすい身体症状を減らすのに役立つ可能性がある。ゆっくり食べる、調理の過程や噛む感覚に注意を向ける、現在の行動に集中し、食べ過ぎを減らすのに役立つ可能性がある。記録。食事、睡眠、不安症状を簡単に書き留める、自分に繰り返し従事る誘因を把握するための資料になる。一食を整える行動は、不安を完全になくすための試験ではない。体が耐えられる基本条件を整え、次の行動へ進むための土台である。野菜と穀類がもたらす実際の利点、世界保健機関の健康的な食事の原則は、多様な野菜、果物、ズ類、全粒穀物を摂取し、ナトリウム、遊離と健康に好ましくない脂肪を制限する方向性を示している。これは精進料理の様々な特徴と重なるが、両者が完全に同じというわけではない。野菜と全粒穀物は一般に、食物繊維とさまざまな微量栄養素を供給する。豆や豆腐などの食品は、植物性タンパク質の供給源になり得る。しかし、菜食という名称だけで自動的に栄養バランスが保障されるわけではない。調理法によって塩分が多すぎたり、創設種量が不足したりすれば、健康食とは言いまさく、ビタミン B12、鉄、 カルシウム、タンパク質などの摂取についても食事内容に応じて確認する必要がある。特に肝硬変がある場合、一般的な軽い食事よりも十分なエネルギーとタンパク質を確保することが重要な場合がある。破水があればナトリウムの調整が必要になることもあるが、必要な程度は状態によって異なる。自己判断で複数の食品群を断ったり、長期間断食したりする方法は、栄養失調や筋肉量減少のリスクを高める可能性がある。ネギニンニク肉が不安を強めるという話の解釈。前在和尚の説明では、ネギやニンニクのような刺激の強い食材は、気を外へ向かって広げ、心の静けさを妨げる食べ物として表現されている。これは精進料理と修行の伝統という観点から理解できる説明である。肉類を避けることも仏教における生命の尊重と修行の原則につながっている。しかし現代医学の観点では、ネギやニンニクを食べると一般の人の不安が直接増すという普遍的な臨床的根拠は確立されていない。ネギとニンニクは一般的な食生活で栄養成分と風味を与える食材である。肉も種類、量、加工の程度、食事全体によって健康への影響が異なるため、不安の単一の原因とは見なせない。したがって、この主張は次のように分けて受け止めるのが正確である。修行の言葉、刺激を減らし、内面を観察するための食事原則である。個人の経験、特定の食べ物が胸焼け、動悸、睡眠の不調を引き起こすなら、調整することができる。医学的主張、特定の食品が不安障害を引き起こしたり治療したりするという結論には、別と臨床的根拠が必要である。アレルギーや消化器疾患などの明確な理由がない限り、多くの食品を一度に禁止するより、一度に一つの要素を調整し、症状の変化を記録する方が原因を判断しやすい。肝硬変からの回復談を読む際の注意点。肝硬変は、慢性的な肝障害によってルコン組織が蓄積し、肝機能が低下した状態である。原因には慢性ウイルス性肝炎、長期間にわたる過度な飲酒、代謝に関連する脂肪性肝疾患などが含まれることがあり、治療は原因と合併症によって異なる。本人が食習慣を変えた後に状態が良くなったと話していても、一つの食事法の効果だったと断定するのは難しい。禁酒、原因疾患の治療、薬物療法、体重の変化、医学的管理が合わせて影響した可能性があるからである。末期肝硬変を自然食で治療したという解釈は、元の物語よりはるかに強い医学的主張になる。肝硬変があるまたは疑われる場合は、次の原則が優先される。診察を受け原因と現在の肝機能を確認する。酒は医療従事者の指示に従って避ける。処方空きや健康機能食品を自己判断で追加したり中止したりしない。タンパク質とカロリーを一律に減らさず、栄養状態の評価を受ける。腹水、ウーシュ、キーラ、アチェチ、クルシロビン、強い眠気や混乱が現れたら、速やかに診察を受ける。天然素材や薬草も常に肝臓に安全とは限らない。肝疾患がある場合は、濃縮抽出物や健康機能食品についても、まず医療従事者に伝えなければならない。食の哲学と医学的根拠を合わせて読む方法。前在和尚の物語がもたらす価値は、何を食べれば病気が治るという処方よりも、危機の中でもケアを行動に移せるという洞察にある。この洞察を安全に活用するには、3つの層を区別しなければならない。層中心となる問い、判断方法、哲学と、どのような生き方や心構えを目指すのか、修行の伝統と文化的文脈から理解する個人の経験、その人にどのような変化があったのか、意味のある証言として尊重しつつ、他の人に自動的に当てはめない医学的根拠。特定の方法が疾患を予防または治療するのか、臨床研究、診療ガイドライン、医療従事者の評価によって確認する、この区別は、個人の経験を無視するためのものではない。むしろ経験がもたらす人生の知恵を生かしながら、検証されていない治療の主張によって、患者の受診が遅れることを防ぐための基準である。不安な日に取り入れられる現実的な一食、特別な精進料理を完璧に再現する必要はない。個人の疾患やアレルギーに合った範囲で、次のようにシンプルに組み立てることができる。ご飯や全粒穀物など、食べ慣れた主食を1つ、加熱または生で用意した野菜を1、2種類、豆、豆腐、卵、魚など、 自分に合ったタンパク質食品を一つ、水またはカフェインの少ない飲み物、塩辛すぎたり刺激が強すぎたりしない調理する力がない日には、冷凍野菜、パックご飯、無糖豆乳など、準備の負担が少ない食品を活用してもよい。大切なのは完璧な自然食ではなく、食事を抜かずに体をいたわることである。不安が数週間以上続いたり、仕事、学業、睡眠を妨げたりする場合は、メンタルヘルスの専門家による評価を受けることが望ましい。自傷や自殺を考えたり、自分の安全を守ることが難しかったりする場合は、食事管理よりも、現地の緊急電話や危機支援機関を通じて、直ちに助けを求めることを優先しなければならない。